はい、続けて再開です。土井さんね、これ土井さんは本当にね、この問題の意味、ここをね、よくこう再認識してほしいと思うんですけどね、
はい、
土井さん読みますね。あなたはね、上記の2つの問題を合わせ、
はい、
これ統一と統一ね、に問題って言って合わせてね、これ合わせですね、
うん、
相談者を援助するためにですね、丸一、どこに目標を置いてどういうことを実施したいのか、あなたの具体的な方策を記していると、
はい、
もう結構ね厳密にこう回答についてね注文してるんですね、はい、でこの目標丸一はどこに目標を置くってことね、
うん、
でこの他県にもう上の2つ相談者の問題と、
はい、
あなたが問題と考える問題を合わせって言ってるんですね、うん、で相談者の、まあ、相談者を援助するために、まあ、これはね当然援助するためのことなんで、ね、はい、そうするとこの問い1の目標をどう書くかってことなんですけど、うん、
はい、
今だいぶちょっと安倍さんもまあ一回説明をしたりしてます、うん、この目標の捉え方、
うん、
ここで書く目標っていうのをね、どういうふうに捉えるかっていうのが、今安倍さんの頭の中では、うん、ここに目標ってどんなことを書こうと思ってますか。
まず大きな目標は相談者が持っている、その今回で言うとどっちにしようかなって思っている迷いを解決できるようにすることですかね。そこが目標、最終的に、
うんうん、最終的にね、はい、そうですよね。
でそのためにちょっと最初自分が書いた回答ではちょっと違うわけなんですけど、うん、そのために見出した問題、私たちにしか見えない問題を解決することが目標、
うんうん、
簡単に言うと、うん、はい、
うん、そうですね、
はい、ただちょっと書き方がちょっとどういうふうに書いたらいいのかっていうのは私もあれなんですけど、
うんうん、そうですね、はい、このね目標っていうところをね、こういうふうにそのまあ大きなっていうか最終とかで言ってもいいんですけどね、
うん、
その何が目標かって言ったら相談者の相談、
うん、はい、
とか問題を解決する、
うん
うん、ことがね目標であることは間違いないですね、はい、うん、一つはね。だけどももう一つここで問われてるのはね、うん、それが目標だって言ったら簡単なんですけども、
はい、
でもその相談者のこの問題を解決するためにはですね、そうですね、問題を解決するためにはね、何事でもそうですけども、その原因となっていることっていうのを解消する、うん、そうしないと問題って解決できないですよね、
はい、
なんかどっかの小集団のコマーシャルにあったような元から立たないとね、
はい、
そうだから元をまずね立てばね、結果としてその問題解決すると、
はい、
まあ大体こういう構造になってるんで、
うん、
その元っていうか、じゃあそれの問題とその原因となっていることは何なのかっていうところを、それが実は問い2でキャリアコンサルタントとして見たですね問題、
はい、
これはまあ別のことは言えば、それがなんか原因になってんじゃないのっていうことなんですね、
はい、
うん、そこを解消する、
うん
うん、解消するっていうのは、例えば一番分かりやすいのは相談者がそのことについてね、
うん、
気がついてね、
うん、
あそうじゃないんだと、
うん、
あこういうふうに、あこういうものだ、考え方がそこで変わる、
はい、
ということであれば解決に向かう、
はい、
で今の話で例えば一つは現実のその仕事理解とかね、
うん、
現実のメリットは正社員にならないかって話について、
うん、
まあ理解がちゃんとそれを認識してないわけですね、
はい、
してないだろうと、
うん、
でそのことをちゃんとクライアントにこう説明したり話して、うん、で相談者クライアントがね、あ、うん、そう言わればそうですね、
うん、
こんないい話ってないですよねってね、うん、よく考えてみたら、あ全然仕事も今まですごく楽しく順調にやってきたし、
うん、
結構自分でも合ってると思うし、
うん、
それで正社員にならないか、だから今のこの私の立場から言ったらね、いやこれ絶対受けない手はないですよねって思えばね、
うん、
そうですね、この問題解決なわけですよ、
は
そんなもう迷わないから、
はい、
あそうだもう、ま、迷いませんみたいな感じ、うん、それが一つあるし、
はい、
でもこう英語の方が残ってるじゃない、これ一個だけが解決すればね、
はい、
もう解決する場合もあるんですよ、うん、それ考えたら英語の方はそんなに迷う話じゃないですねっていう場合もあるし、うんうん、でももっと複雑もうちょっとなるとね、まあ、それは確かにいい話だと分かんないけど、うん、いやでも英語でも英語はまたちょっと捨てきれないんですよね、うん、と思うかもしれない。でその時にさっきの問い2の2つ目で挙げたね、
はい、
英語ってすごく言ってるけども、
うん、
それって単なる憧れじゃないですかと、
うん、
よく考えてみたらね、この3年間じゃあ本当に勉強して就職活動をやったんですかとかね、
うん、
どのくらい勉強やったんですかと、うん、翻訳のなんか資格とか取ったんですかとかね、うん、いろいろそういうことを冷静にこう見ていったらね、うん、あそういえば私いや何もやってないですねとかね、うん、よく考えたら勉強もそれほどやってないな、翻訳の勉強の本買っただけで、
うん、
いや棚に積んでありますねみたいな、そういうことを冷静にこう分析したら、それって本当に自分のやりたいことなんですかねっていうことで、あの気づくような方法で話してたね、うん、いやどう見てもあんまり本気でじゃないですね、うん、っていうことに本人が気がつくかもしれないの、
はい
ね、でそちらの方も気がついたらね、これ今2つあったうち両方とも気がつくとね、これもう迷わないですよね、
うん、そうですね、はい、
なんで私こんなところで迷ってたんだろう、いやこんな迷うなんてバカみたいですよね、うん、みたいな話になってくる、はい、だからこの2つの問いに挙げた2つのことを解消できるように今する、
うん、
でまずはその2つの問題、まあ、この場合にはね、よくあの私はこの基本の中では問題が3つとかあった場合、はい、同時に取り上げるのはね、
うん、
なかなか難しいから1つ取り上げてね、うん、まあ、それをまず1つやるっていうのもいい方法だって言ってるんですけども、はい、今回の場合にはね、この2つってこう結構関連してて ね、
そうですね、
うん、まあ、1個だけでもあれなんだけど、まあ、こう連動してる感じがするんで、
うん
うん、まあ、この2つを目標に置いてね、
うんうん、
だから問題、問い2で挙げた問題、2つの問題をまずは解消するっていうのを、はい、まあ、第一の目標に置いて、うん、まあ、最終的にはこの人の相談を解決することにまあ結びつくだろうと、うんうん、まあ、そういう考え方ですね、
はい、
で問い3のも答えなんですけども、はい、もうここから念のために安倍さんの問いさんの目標ってどんなふうに書きました？
私はクライアントの希望する仕事を諦めてよいのかという問題を解決し援助するために、キャリアコンサルタントが考える問題である、まあ、もう違うんですけど、
うんうん、
実際は勉強時間の確保ができていないといった目的を失っていることに気づかせることを目標1とし、その上で最終的にクライアントの問題を解決することを目標2とする。
うん、まああのちょっと勉強ね、あの、はい、されてるから、そのアプローチ
は、
はい、あのアプローチしようとしてるのはそこからも分かるし、それは間違ってないんですね、
はい、
だけどなんかこうさっき言った問い2の問題の捉え方がなんか勉強する時間が
確保できてないと言ったみたいな、多分、
うん、ちょっとなんかこうすごい部分的なね、
そうですね、
なんか細かいところに、だからこれはね、もうね、問い2の答えが的確に捉えられてないと、
うん、
そこからはこうずれてっちゃう。
そうですね、
うん、だからやっぱりね、問い2が大事なんですね、うん、
はい、
うん、まあ、問い2がずれてなければそれに基づいて展開していけばいいんですが、今だとちょっとずれてるかな。それでね、ここの回答例で挙げたのは、うん、これも3行から100ちょうど20文字の例なんですけどね、はい、で相談者の迷って決められない問題を解決、
うん、
でかっこね、これが最終的な目標とかね、解決するためにはその原因になっていると考える、まあ、問い2で挙げた2つの問題をまず解決することを第一の目標にすると。でこの第一の目標が解決できればおのずと相談者の決められないという問題の解決に近づくと考えると、
はい、
いうことで、この書き方はね、その何を目標にするかっていうのはもう問い2で挙げた問題を解決するんだってこう書いてるんで、まあ、いちいちその問い2で書いた言葉をね、ここで二重には使ってないんですね、うん、 で、その代わりなんでこれを目標に置いたかっていう、まあ、前後関係の説明に、まあ、重点を置いてるってことかな。
はい、
うん、まあそうですね、ここでのこう統一統二統三のね、こう大事なことはね、一つはこう一貫性、
はい、
この問題というか質問でも問われてる一貫性ね、まあ、これを一貫性を持って考え書いてるんだよっていうことをまあ明確に書いているんですね、はい、うん、こういうじゃないともう目標をまた自分でね一からなんかこれ書いて作ると
そうなんですよね、はい、
まあ、いうことはですね、まあ、一番大きなこう失敗はね、問い2でこう書いた問題ありますよね、うん、
はい、
そのことをまあ無視して、
うん、
そのこととは全然別のね、うん、また目標をここで掲げるっていうのは、うん、普通で言ったらばちょっとそれはないかな、
うん、
でここで問われてることはね、だって問1と問2の問題を合わせってこう言われてるんでね、
はい、
だから問2を確実にここに入れないといけないですね、
うん、はい、うん、
まあ、こんな感じで、まあ、書き方自身はね本当にいろいろあってもいいと思うんですけど、
はい、
自分である程度まとめてこういうことを書けることが大事なんでね、
書き方としては例えば問2の問題を解決するためとかそういう言い方で問題ないってことですよね、
うん、まあ、ここね問題ないかどうかって、必ずまあ、結論から言うと問題はないんですね、問2で書いてあることをまた同じの文章で書くと長くなっちゃうから、
はい、
すごくこう効果的に問2で挙げた2つの問題っていうふうにこう言って、
はい、
問2で挙げた言葉をもう持ってきてるって感じですね、うん、
わかります、
うん、もうだから問題は ないです、うん、もっとこれがね実数があればね丁寧に書いてもいいんだけど、
うん、
何しろ限られた実数の中で内容を十分に盛り込むっていうことで、
うん、
はい、まあ、一つはねこういうふうに書くことによってこのなんだろうこの論述を採点するっていうのは、
はい、
もう人間がやる作業なんでね、うん、機械的にこう採点できないんでね、うん、
はい、
そうするとね一つは読んでてこう意味がよくわからない、
うんうん、
それ一貫性伝わりがないってそれが一番回答としてよくないんですね。でまずはこう回答でいいのってまず何をここで言おうとしてるのかっていうことのね内容がよくわかるっていうこと、
うん、はい、
うん、よくわかったらその今度言ってることがね、まあ、的外れじゃダメなんですけど、うん、だいたい的があったら結構点数は取れるかな、
はい、
うん、まあ、そのためにもこの考え方基本ね、
はい、
でその次具体的な方策でここからはねもうね目標が何に定めたかっていうことで全然変わってくるんでね、
はい、
でここで挙げた回答例ですね、これをまあ先にテキストにも書いたんですけど読むとね、まあ、これ全部で6行ですよね、
はい、
行数とかねスペースをちゃんと意識しないといけないね、
はい、
で6行なので今回ここに書いた読んでみますとね次の5つのステップを順にですね、
うん、
具体的に相談者と一緒に考え進めるっていうふうにこうね、もうこの回答のこの箇条書きにした意味をですね、はい、明示してるって形なんですね、
はい、
なんでしょうね、ちょっとやりすぎかもしれないです、
はい、
5つのステップを順にでしょ、
はい、
具体的に相談者と一緒に考え進めると、
はい、
まあ、問いがこの具体的にあなたの方策を書きなさいってことなんでね、で1番目括弧1で相談者の認識意識を変えるためにはまずね相談者の良い点を認め、まあ、相互信頼を築く、
はい、
うん、ですね、これ今回ねその考えを変えるとか気づきを与えるっていう、まあ、こういう操作、
ね、はい、
大体こう問題の解決ってそうなんですけどね、うん、でそうなってくると、うん、大事なことはまずキャリアコンサルタントに対するこう信頼感、
うん、
なんですね、これがそうですよね、相談に対してこの人今一つこうね信頼できないとか、いやちょっとおかしいと思ったらもう、うん、まあ要はあれですよ、聞く耳を持つためには、はい、その人にこうある程度信頼が大事、
うん、
でこれも大原則なんですね。ですからこれをね1番目に書くっていうことは一つのいい方法ですね、
はい、
うん、本当はこういうことをちゃんとやらなきゃいけないですね、
はい、
でその次の2番目でね幼稚園での仕事と仕事ぶりかな、
はい、
とそれから評価を振り返りですね、
はい、
自分の適性に合っているのではないかということをこう見直すってことです、
はい、
これ適正っていうことと、それから、まあ、本当はここにあの条件で正社員とかね、給与ってあるんだけど、まずは自分の本当にその仕事が、あ、これ適正というかね、合ってる仕事なんだっていうことに気づかせるためにですね、まず仕事のぶりとかね、評価、もう一回こうきちんとこう、なんだろう、棚卸しっていうか話してね、そういう面で見直すってことだよね。で3番目はね、これ2つの問題を解決するってあげたんで、もう一つ英語に関しては、この3年間の勉強と就職に対する、はい、まあ、実績と意欲をね、客観的に見直す、
はい、
この、まあ、あの学生時代のことはね、もう古いんでいいんで、この3年間じゃあどんなに勉強してきて、
うんうん、
じゃあ応募活動をやったのとかね、
うん、
っていうのも事実ですよね、はい、事実を意欲っていう形でこう客観的にね、まあ、見直す作業をすると、うん、それで4番目がその以上のというか、以上の結果、幼稚園と英語の仕事の、まあ、適正、適正、漢字ちょっと適正のせいね、
はい、
自分の適正、それから就職の難易度等ですね、本当はなんか給与とか条件もあるんだけど、まあ、はい、うん、まあ、ここでは就職の難易度等をこうマトリックス表に比較する、はい、して比較するってことですね。これは2と3ではね、こう見直す作業をして、もっと現実をこう冷静に出し得るってこと、うん、
はい、
でも今2つのことで迷ってるんでね、
うん、
結局物事を決めるためには最終的にはこう比較表みたいな形でどっちがいいのかってこう判断するのが一番いいことなんですね、うんうん、
はい、
それなんでこの比較表を作って、ちょっとこれ総合的にね、まあ、適性がどうなのか、本当にこの仕事のまあ難易度ってことも、まああのオポチュニティってこともありますよね。だって、はい、英語は今からやって本当につけるね、
うん、
可能性って 1% かもしれないじゃないですか、うん、幼稚園の仕事ってつける可能性も 99%
そうですね、はい、
この2つを比較してどっちがいいですかって言ったらね、うん、もうそれだけでもね、こっち 1% ですよ、
はい、
こっち 99% ですよって言ったら、あ、もうこっちだってね判断がね、そこで迷
う、はい、
これをこう数字にしてないとか、ちゃんとしてないから、なんとなく憧れっていう世界と ね、
そうですね、
うん、だからちゃんとこのね、丁寧に分析比較、
はい、
これが4番、
はい、
で5番はね、まあ、この比較表を注意深く考えてもらい、
はい、
まあ、総合的にどちらが良いか判断できるように支援する、
はい、
まあ、総合的にそれを見てね、考えてもらう。でもそれを見てもやっぱりこう、あれここどうなんだろうとかね、うん、引っかかるところってあると思う。でそれに対してその支援するって形、
はい、
だから気をつけなくちゃいけない。ここはね、もうこういうのを作って、あなたこっちがいいでしょうとかね、
うんうん、
っていうのをこちらがこう押し付けるんではなくて、本人にまあ自主的に気づいてね、
はい、
決められるように支援する、
うん、
だから最後、うん、判断できるように支援っていうふうに支援するって言葉に置いたんですね、
はい、
まあ、こういうふうに、5つのステップについて書いたと、
うん、
とこれは非常にこう分かりやすいし具体的だし、問い2とか問1で挙げたね問題との一貫性があるわけですね、
はい、
だからこれは一つのいい書き方だと思うんです、
はい、
うん、まあ、これをこういうふうに書かないでね、なんか自分の考えた文章で書くっていうのは、うん、
難しいですね、
うん、なんかすごい文章力がある人はそれなりなんか書けるかもしれないんだけど、内緒で難しい、
難しいです。
それからね、一貫性があるかっていうと ね、
そうです
ね、それも難しい、うん、だからあのまずあのこの基本というのかな、この理にかなったのを一回こうしっかりね、
はい、
うん、まあみんなここの2級の面接とか論述でもね問われてるっていうのは、なんか本当に基本的な力、
うん、
こういうのがちゃんとできていればね、あとさらにその実際に応用でいろいろ考えたりね、
はい、
うん、現実の問題ってまあ基本通り進まないこともいろいろあるんで、うん、それに加えどんどん応用するって言うんだけど、やっぱりこの基本的な考え方とかね、進め方がしっかりできていないと、
はい、
この試験では問われてるのはね、あのむしろその熟練レベルとは言いながら、
はい、
やっぱり基本的なことがしっかりできるか、
うん、
まあ、でもこの基本がしっかりできるってのは相当これレベル高い基本だと思うんですよ、はい、どうですか今ここでね、あの15回の論述を一緒に考えたり解説してきたんですけど、
うん、
感想はどうですか。
なんかあのまず問題 問題を見つけるときにも、
うんうん、
ただ単に文章読んでもう問題っていうといろんな問題がこう思い浮かんじゃうんですけど、うんうんうん、なんか例えば相談に なんだろうキャリアコンサルタントにしか気づいてなくって、うん、相談者が気づいているものは、まあ、キャリアコンサルタントが見つけた問題じゃないとか、
うん、
その辺のちょっと線引きっていうのができたの分かったので、うんうんうん、問題を見つけやすくなったかなっていうことと、あと問いさんの目標の書き方がこう、うんうん、例えば今回問いに上がったのが結構こう近いものだったり同じ分類のものだったので、うんうんうん、今回は一つの目標にっていうことだと思うんですが、そうそう、目標に。今後もしまあ他の問題で例えば2つあってそれが全く別のものだった時とかにはどっちかを取り上げるっていうようなやり方でもいいんですか？
そうなんですね。これね、まあ、今回はこう、まあ、近いというか、 なんかちょっと表裏一体みたいな ね、 ね、はい、だから一つの塊として取り上げたんだけど、中にはまあ2つとかね3つ、はい、ちょっと別の種類のね、うん、問題がその場合にはやっぱり1つに絞らないとね、うん、あのこれと B あの A と B、はい、全然違うものをこのね短いその具体的な方策をまとめるの難しいんで、はい、その時は一つに絞る。で、書き方からすると目標設定は、うん、この問題解決っていうか最終的な問題の解決のためにね、うん、まあ最も、まあ、あのまずはまあ大事な取り組みとかね、
はい、
一番効果的だと思うもの原因は、
うん、
例えば一番だと思うんで、はい、これを目標にするっていうような絞り込みましたみたいな、うん、そういうちょっと一言を加えてそれに絞り込むってことです
よ。うん、わかりました、うん、なんかその辺とかの書き方とかもちょっと見えてきたので、
うん、
書きやすくなったかなと思います。
そうですね、はい、でねこれはねあとね過去問があの14回とか13回とかね、
はい、
あるんで、
はい、
やっぱりそれでやってみてね、
そうですね、
うん、その捉え方とかまとめ方をですね、うん、まあ慣れるっていうかね、
うん、
はい、訓練しないと、
はい、
今なんとなく頭で分かってもね、
実際に
いざ書けるかっていうとね、はい、そうでこれがだいたい要領、まあ、要領をつかんで、うん、
はい、
これで書けるようになればね、まあ、どんな問題が出てもね、うん、そんなにこう怖くない、
はい、
ですのでぜひねこれからちょっと過去問ね、
はい、
やってですね、まあ、自分で書いただけだとあれなんで、あのまたあの個人指導ありますから、はい、もうなあの他の方は結構やってる方もいるんですけど、はい、そこでね書いた回答を送ってもらって、まあ、その内容を見ながら、まあ、添削指導みたいなね、
はい、
っていうのをこうやってますから、
はい、
ぜひそちらを活用してね、
はい、
うん、頑張って、はい、準備進めてください、
はい、
よろしいですか？
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ一応今日はこれで終了ということです、はいはい、お疲れ様でした、
はい、ありがとうございます、
はい。